んにちは。ヤッチーの心のコンパスルーム、お聞きくださいましてありがとうございます。こちらのチャンネルでは、日々の暮らしや福祉の仕事で感じたことや、心のコンパスを大切にしながらしなやかに生きるヒントをお話ししております。いかがお過ごしでしょうか。今日は家族と考える就活っていうことで、ちょっと久しぶりにね、就活とかそんな話をしようかなと思っております。で、先週スタイフ支援職部の方で、親の介護をテーマにゆるっと支援室という新しい企画でライブに参加をさせていただいて、そこでちょっと就活とかね、エンディングノートの話を少ししています。そちらの方もし聞いてない方いたら、ちょっと長いんですけれども、速度調整して聞いていただけると、結構私と、あと言語聴覚士のことさとさんとで、ゴーちゃんの親の介護についての話をしているので、よかったらね、聞いてみてください。で、なんかこの時のことを結構振り返って、ちょっとまとめをね、配信したいなと思いながら、なかなかまとまらなくって、ようやくちょっとね、ノートの記事にまとまりそうなので、そちらの方もね、ノートを更新したらまたリンク貼っておきたいと思います。で、私も就活とかエンディングノートの活動はもう8年ぐらい前からやっていて、で、講座をやったりとか、あとは就活のサポートで実際にこう遺言作ったりとか、公正証書を作るののサポートとかもやったりしていたんですね。でもちょっと今就活の方から離れていて、久しぶりに話してみると、なんかちょっとうまく話せなかったりして、意外とこの就活伝えるって難しいんだけど、でもなんかやっぱりだからこそ考えておいた方がいいことだなとも思ったんですね。で、この前のライブの中で出ていったのは、延命治療どうするかとか、家族にどうやってその話を切り出すかっていうような話が出ていました。で、これってやっぱ正解がないので、迷うし、で、かえって身近な家族だと伝えにくいっていうことがあるんですよね。で、私もなんか実際にご相談を受けてた時とか、自分自身の時どうしてたかなっていうのを振り返りながら、ちょっと過去の配信とかノートの記事を整理していたら、結構関連している配信をしていて、で、その時のこう仕事をしたリアルな感じで話しているものが結構あったので、これはまとめてリンクを貼っておくので、なんか気になるテーマがあったらそちらの方が詳しく話しているかなと思います。で、今日はちょっと就活全般のことなんですけれども、なんかどうしてもね、こう就活って思いたいイメージというかね、こうなんか遺言とかお墓とか葬儀とか、なんかその亡くなった後のことっていうイメージが強くないですか。で、私も実際にそう思っていたんですけど、就活に携わってみると、その人生を閉じる準備っていうわけじゃなくて、今をよりよく生きるためにやることだったり、今の暮らしを安心して続けるための準備だったりするなっていうのをすごく私も感じました。で、就活って誰もね、やっぱりやったことがないことだし、学校の授業とかね、どこかで習うわけじゃないので、やっぱり何をやったらいいかとか、どんなことをやるのかっていうのを知らないですよね。で、知らないことってやっぱり不安になってしまうので、ちょっとこういうことを考えておいたらいいとか、こういうふうにちょっと話を切り出したらいいっていうことを知ることで、見通しが立つので、結構それがこう不安が安心になったり、それが行動につながったりっていうことがあります。で、こう急にね、具合が悪くなって入院するっていうことは、その高齢者とか自分の親世代だけじゃなくて、私たちもね、いつどうなるかわからないことなんですよね。 で、まあ意外とこれ、まあ、親子だけじゃなくて夫婦間でも、じゃ大事なものがどこにあるのかわからないっていうことも結構ありませんか。まあ、我が家もそうだったり、あとこのエンディングノートをね、各サポートというか講座をやってた時にも、やっぱりその、お金のことを、まあ、じゃあ口座がどれくらいあるかとか、まあ、なんかそう保険のこととかね、そういうのを話した時に、自分のは分かるけど結構そのパートナーのが分からないっていう方も多かったので、やっぱり日頃からねそういうのを話しておくっていうことが、まあ、改めて就活っていうよりはね、まあ、そうやってここにあるよみたいな話をしておくだけでも、まあ、いざっていう時のね悩みは結構減るのかなと思います。でこう家族に就活の話をどう切り出したらいいかとか、まあ、エンディングノートを書いてもらいたいんだけどどうしたらいいかっていうご相談も結構いただいたりしていたんですね。で、まあ、その就活の話をしたいってそのまんま言うと、やっぱりその親とかからは、まあなんかね、早くいなくなってほしいのかとか、やっぱ気分悪くすることがどうしても多いんですよね。なので、まあなんかその就活とか、そのじゃあ亡くなった時のことっていうよりは、じゃあ急に入院した時になんかこう誰に連絡したらいいのかとか、まあ、そういう入院になった時のためのこう大事なものってこうどこにあるのかとか、まあ、そういったちょっと生活に近い話からね始めると、まあ、自然に話しやすいのかなとも思ったりします。で、あともう一つ延命治療のこと、まあ、この前のライブの時でも話していて、まあ、結構ここって大事なんだけれどもすごく話しにくいんですよね。で、私も自分の父を看取った時に一番悩んだというか、まあ、最後までね迷ったりしたのってこの延命のことだったなと思います。で、まあ、早めに聞いておけるといいんですけど、まあ、なかなかその聞けるタイミングがなかったり、でもそのタイミングを逃しちゃうと、まあ、意思疎通がねできなくなる状態になると、確認できなくなっちゃうっていうこともあって、まあ、だからこそね、やっぱりこうもしもの時の話をしておくですごく大事だったりします。で、まあ、その MH 治療のことをね聞くのに、まあやっぱりどうやって切り出したらいいかってねすごく迷うので、ちょっといくつかその工夫というかね、こういうふうにやったらいいかなっていうのがあるので、ちょっと3つほど話します。1つ目が、まあ、タイミングを選ぶっていうことで、まあ、病状が悪化した時よりもちょっと落ち着いたタイミングってあると思うんですよね。で、まあ、そういう時で、まあ、さらに家族が、まあ、揃っていなくてもなるべく、いる時の方が、まあやっぱり一緒に聞いておくのとこう人づてで聞くのとって違うし、自分だけ聞いてるとなんかこれで良かったんだよなみたいな迷いにつながるので、ちょっと誰か一緒に聞く、まあ、家族と一緒に聞けるっていうのがねいいかなと思います。で、あと2つ目が、まずは思いを確認するっていうことで、まあ、治療のことを決めるっていう前に、じゃあ、まあ、お父さんだったりお母さんとかね、どんな風に過ごしたいのかっていうところを聞いていくと、延命するしないとか、まあ、治療どうするっていうよりは、その生活のこととか気持ちのこととかの方が話しやすいこともあるかなと思います。で、最後3つ目が、簡単な言葉で聞くっていうことで、まあ、延命治療するかしないかっていうと、なんかどこまでがねそうなのかとかすごく分かりにくかったりするので、じゃあなんかその治療をねしてこう長く生きたいと思うのか、もしくはこう、まあ、自然にねこう痛みのない状態で楽に過ごしたいって思うのか、まあ、ちょっとこれはまた言い方もね、その相手によって変わると思うんですけど、その本人の価値観とか思いに寄り添うような聞き方の方が、まあ、答えやすかったりするかなとは思ったりします。で、まあ、最後 こにというか、あの就活ってね、まあ、その人生の終わりに向かう準備っていうよりは、本当にこう今大切に生きるために考えておくことだなって私はすごく思っています。ので、まあ、本当ね、希望を聞ける時に聞いたり、家族と話せる時に話すっていうのがね大事かなと思っているので、ちょっとしばらくねこの就活の話はしていなかったんですけれども、まあ、ちょっとまた時々ね就活とか介護の話とかもしていけたらいいかななんて思っているので、よかったら聞いてみてください。でちょっと過去にね関連する配信の方は概要欄の方に貼っておきたいと思いますので、よかったらそちらの方から聞いてみてください。あとまあそのエンディングノートとかね就活のこと何かご相談あれば、あの公式 LINE の方のメッセージが多分私一番確実に見れるので、まあ、そちらの方からちょっと送っていただければお答えしたいと思いますので、よかったらそちらの方もお使いください。はい、では最後までお聞きくださいましてありがとうございます。今日は、家族と考える就活っていう話をしてきました。では今日も素敵な一日をお過ごしください。さよなら、またね。